どうも、青です。2022年4月3日の青色恋日記始めていきたいというふうに思います。はい、ということで、最近ですね、結構ね、休日も仕事をすることが多くてですね、なんやかんやしていたら、こんな1ヶ月くらい空いちゃいましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、青色恋日記じゃなくて、明日の蓄音機の方では、毎週最近土曜日に更新しているので、まあ、よかったらそっちの欄の方も聞いていただきたいんですけども、取りためた音源をね、こまめに、分けて、毎週土曜配信っていうような設定にしてるから、配信できてるんですけど、こっちの青色恋日記の方は、取りためたらすぐアップってことをやってるので、取りため、ため置きがないんですよね。なので、その日にやってその日にアップしてるので、空いちゃうときはかなり空いちゃうんですよね。っていうね、ところでね、空いちゃいましたけども。新学期もまた始まってね、僕なんかは社会人2年目ということで、また、新たなスタートしていきたいなと思っておりますけど、でもまだその1年目のね、あれが抜けないということで、なんかそんな感じでゆるゆるっとこう新学期始まっていきましたけど、桜もね、見頃もなんか例年となんやかんやで開花時期早くなるとか言っといて、なんやかんやで、例年と同じ通りの桜の開花時期になりましたけどね。最近ですね、つい先日、有休使ってと言いますか、平日に鎌倉にちょっと遊びに行って一人で。で、写真持って、ふらふらっとしたりしたんですけどね。またなんかやっぱり改めて鎌倉好きだなって思うのと同時に、鎌倉のおすすめスポットを、紹介するのには僕適してるんじゃないかなって思ったので、また改めて今度どっかでそのおすすめのお店、とかどういうコースを回ればいいかとかも含めてギュギュッと濃縮した回を、やりたいななんて思ってるんですけども、今回やったのはですね、1ヶ月空いちゃったから、もうちょっとそろそろやりたいなって思ってたところと、明日ちょっとやる時間なさそうだなって思うところと、あとは、先ほど、しんじくんとたけちゃんと、僕の先輩、男性の先輩ですけども、彼らと、ボードゲームやってまして、で、その時に、このね、コンデンサーマイクを出したので、その流れでやろうかなと思って、今ちょっと、やってるんですけど、1時間くらいなんかいろいろ新しい音源探そうかなとか、なんか探してたら眠くなってきちゃって、今ちょっと眠い声でやってますけどね。なんとかちょっと話していこうかなと思っておりますよ。という感じでございます。なんかちょっとグダグダとなってますけども。毎回のようにこれまでの1ヶ月間で、何したのか何してきたのかツイッター元に遡ろうと思ったんですけど、あんまり大したことやってなくてですね、そんな中でもいろんなもの買ったりとかしまして、僕の行きつけの古着屋さんの話をちょっとすると、洋服屋さん僕結構好きでですね、特に古着屋さんなんてよく行くんですけども、僕のあるとある行きつけの古着屋さんがあって、そこにね、かなりお世話になってまして、一着高いんですよ。でも2万とか3万とかするんですけど、いいものをね、が出てきたら買うなんてことよくやってまして、なんかそのネットで買うっていうのとは違ってね、やっぱり買い物の醍醐味ってそのお客さんと話して、そのなんかこの会話も含めて全部買い物なんですよね。なんでなんか僕はこの触ったりできないこのネットの注文のね、洋服を注文するみたいなことってなかなか僕ちょっと苦手でできないんですけども、そんな感じでこうお世話になってる古着屋さんがありまして、 で、そこの古着屋さんに、本当に毎週のように行ってるんですけど、その古着屋さんが、まあちょっと、まあこれあんまり言いすぎると特定されちゃうので、言わないですが、そこの店員さんと仲良くしてですね、よく行くんですけどね。そこの店員さんがね、菅田将暉くんと、小松菜奈さんが、古着屋さんに、僕の行きつけの古着屋さんに来たみたいで、なんかそんな話をね、ツイートしたら、一瞬バズっちゃって、危ねえと思って、ツイートを鍵かけたりもしましたけども、そんなね、イベントもあったりとかしてですね、過ごしておりました。過ごしておりましたってちょっと違うんですけど。でですね、あとはなんか、親しい、だからシンジ君ですね。シンジ君にお手紙を書いたりとかね、しましたね。そんな、お手紙書くなんてなかなか普段しないんですけど、まあ、ちょっといろんな理由があってというか、まあ、12月末に京都の、鈴虫寺っていう お寺に行ったっていう話を以前このポッドキャストでもしたと思いますけど、そこで、いただいたお守りをね、本人たちに渡さないと いけないっていうんで、まあ、僕がお願い事したお守りがあって、まあ、シンジ君たちの代わりに、赤ちゃんが無事生まれてきますようにっていうお守りをしたんですけど、お願いをしたんですけど、まあ、そのお願いをね、詰まったお守りを、シンジ君たちに送ったっていうね、まあ、その ついでというのもなんですけど、お手紙を書いたりしましたけどね、かなり喜んでいただけて嬉しかったなっていうエピソードもありますけども、そんなこんなでね、過ごしたりとか、まあないようで何もなかったようでちょびちょびっといろんなことがあったりなんていう1ヶ月でございました。ですね、あとなんか話したい内容ないかななんていうふうに、整理をしていったんですけども、そうですね、最近その鎌倉に行ったのタイミングでね、なんていうんですか、本をね買ったんですけど、なんかね最近はすごい面白くてちょっとハマりつつあって早く読みたいんですけど、孤独の価値っていうねなんか病んだ人が読むようなそんな本を買ってみましてね、なかなか面白くてですね、あ、孤独ってこういう言葉の定義あるんだなんていう、僕にとっては長年気になっていたテーマだったので、そのテーマをこう書いてくれてる本にちょっと出会ってですね、面白いななんて思ったりとか、結構やっぱり言葉に対関する本ってやっぱ気になるなっていうかね、なんかすぐ読みたくなっちゃうんですよね、なんていうことがありまして、まあ、一級建築士の勉強もしなきゃいけないんですけど、なかなかあまりはかどってなくてですね、これはもしかしたら二の舞になっちゃうなと思いながら、やっているんですけど、なかなかねみたいな1ヶ月でしたね。時間がねちょっとあまり取れなかったっていうところが、まあ、僕が時間切り詰めてやってないっていうところが、ね、あるんですけどもね、まあそんなことはさておき、あとねほうじ茶とかをねよく飲んでますほうじ茶はね、美味しいほうじ茶をね鎌倉で買いましてね、鎌倉ほうじ茶で検索したら出てきたとこなんですけど、美味しくてですね、全然人目のつかないねところにあるんですけど、まあそれもねまた今度鎌倉会でお話できたらいいななんて思ってるんですけども、でまあカメラで写真ね持ってね、桜通りに行ったりしましてね、行くとこがね結構人多いから、どうにか人いない、そして桜の綺麗そうなとこ行こうと思って僕お墓に行ったんですよね。お墓鎌倉の奥地にねちょっとお墓があってですね、結構でかくてね、 まあ、そこで感じたことが一個あってね、これね、著作権取りたいななんて思ってるんですけど、墓石ってあるじゃないですか、お墓の石ね。あの石の、これ多分世界初じゃないですか、わかんないけど言うの、石に彫られた名前、個人の、名前が彫られるじゃないですか、なんとかなんとか様って、石神武士様とか書かれるじゃないですか。あれってフォントが全部一緒なんですよね、フォントって字体でも。なんかそのずっとなんで桜通りにね、お墓の周りをぐるぐる歩いてたというね、変人なことやってたんですけど、一人で。その時に思ったのは、その墓石のフォントっていうのをもっとみんな同じなんで、それつまんないし、こうなんていうのかな、お墓参りしに来た時にその人らしさを感じ取れない墓石ってチンケだなって思ったんです。だから死ぬ前に、亡くなる前に、その個人、まあその亡くなる方ですよね、だからその方にちゃんと自分の名前を事前に書いておいてもらって、なんかその人が書いた字をその墓石に彫るっていうことをやるっていいんじゃないかなって思ったんです。その人思い出せるしね、やっぱりその人の字でその人を思い出すってことってあるじゃないですか。バイオレット・エヴァーガーデンの映画がそうであったようにね、ギルベルトが書いた手紙のね、その字がギルベルトだっていうのを分かったみたいなね、ことあると思うんで、なんかそう、やっぱりその墓石のフォントをね、その個人が書いた筆跡の書体にするっていうのはなかなかいいんじゃないかなって思ってね、これをちょっといつかね、お墓、葬儀屋さんか墓石屋さんか、なんかどっかこう、なんかしてこうブランディング化したいななんて思ってたりねしましたけどもね。そんな休日を過ごしたりしておりました。でもやっぱりね、この花粉がね、やっぱりなかなかしんどくてですね、あんまりこう外に出たくないなっていう憂鬱な日も結構ありましてね、なんかアレグラっていう薬を買ったんですけど、なかなか効いてなくてですね、かといってじゃあ去年に和歌山県産のね、蛇腹っていうね、なんていうんですか、シークワーサーに似たような、みかんに似たような柑橘系の果物ですか、それを飲むと花粉に効くなんて言うんで飲んでたんですけど、一向に効かなかった感じがしたんです。ただなんか思い返すと、あれは効いてたのかなってちょっと思ってたりもして、なんかこう蛇腹ってでもちょっと高いんですよね、だから今年はちょっと飲まなかったんですけど、なんか今年は花粉はどうなんだろうな、去年よりマシなのかな、本当に花粉がひどくて、この季節になると鼻にティッシュをね詰め込んでマスクした状態で外出るとかよくあるんですよ。だからマスク取れないんですよね。マスク取るととんでもない格好になってしまっているので、なかなか取れないんですけど、よくやってるのはスタバで、スタバの紙って割と柔らかいというか、だからスタバに行ってスタバの紙を鼻に詰めて、でマスクを上に上げて下から飲み物飲むみたいな、味しないけどみたいなことよくやってまして、今年もそれやっちゃったんですけど、その日に結構高級日本食屋さんみたいなのに行ったんですよ、家族でね。その時にそういうお店っていう、この味が繊細なので優しいんですよ。優しすぎて鼻が詰まってて全然味わかんないっていう状態が発生しちゃいまして、ああいう時ほどジャンクフードとか味の濃ゆいものをね食べたいななんてね思ってたんですけど、その日はね、一食いくらですか、1万ちょっとじゃないですか、全然味しませんでしたね、申し訳ないんですけど まあね、僕が払ってるわけじゃないからいいなと思ってるんですけど、めったにないですよ、そんなあの高級なご飯食べに行くなんてめったにないんですけど、まあ、たまたまその日だけあってね、まあ、そんなことを過ごした日でしたね。なんやかんやでこんな話をしてると、なんかね、僕やっぱりね、このポッドキャストを始めて話す力というか、まあ話す力っていうのかな、雑談力はね、格段に上がったというか、ポッドキャストこれ慣れしてるなって改めて思うようになったというか、なんか今までは話す内容をね、揃えて、それで話さなきゃなかなか話のネタが思い浮かばなかったんですけど、こうやって適当に話をしてると意外と間がギュッと詰められて話せてるなっていう実感が湧くんですけど、どうですかね、話せてますよねっていうところがありますね。そんなこんなで、まあ1ヶ月過ごしておりましたけども、なんかあんまでも話すことが、まあ、ない時はやっぱあるので、そういう時は日頃書いてたメモとか見返したりして、話すトークテーマね、埋めていければいいかななんて思ってるんですけど、スタバの話もしたら面白いかななんて思っていて、まあ今日ネタが潰れたらスタバの話をしようかなと思ってたんですけど、まああとちょっとなんで、もうスタバの話はまたね、別の時に話したいなと思ってますけどね。スタバって皆さん、なかなか行く人行かない人って結構二極化するんじゃないかななんて思ってるんですけど、まあ、僕はかなりのヘビーユーザーでして、かといってじゃあなんか僕のね、僕が高校じゃないですよ、大学生の頃にスーパーのバイトをちょっとやってたんですけど、品出しね、本当に暇で、で一切交流がないんですよ、いろんな人とのね、会話しなくても成り立つ仕事なので、結構陰キャラみたいな人がね集まる仕事なんですけど、その時にそのバイトの同僚にね、まあ、後輩なんですけど、僕のことをね、陽キャだって言ってくるんですよ。で、何がって言ったら、一人でスタバ行けるかどうかが陽キャか陽キャじゃないかの線引きらしくて、なんだそれみたいな、ね、なんか、そんなんありますけど、今やもうスタバって結構、行きやすくなってると思いますよ、かつてより。っていうのもね、モバイルオーダーっていうのができるんですよ。だから、その、列に並ぶと、なんか、それだけでちょっと、こう、緊張感あるじゃないですか。でね、じゃいざ、その、商品というか、まあ、ドリンクを頼もうとしても、そこで、こう、なんていうんですか、こう、詰まったりとかすると、ちょっと緊張するじゃないですか。でも、そんなことしなくても、今は、モバイルオーダーっていうのがあって、全く初めての人でもいろんなカスタマイズができるんですよ。キャラメルソース加えたりとかね。僕も今までそのキャラメルソース加えるかどうか問題って、スタバ女子とか、スタバイケメンみたいな人しかできないカスタマイズだと思ってたんですけど、だから僕もやってなかったんですけど。でもモバイルオーダーになってから、選ぶ項目あるんですよね、カスタマイズの方法とか。このカスタマイズをすると無料だけど、このカスタマイズをするとお金かかるよみたいで、すんごいカスタマイズがしやすくなって、本当に誰でもね、飲めるようになってるんじゃないかなって思うんですよね。だから多分その改めてそのおすすめのドリンクみたいなのをお伝えしたいなって思っております。はい、ということでね、まあそんな簡単な話をしてたら、あっという間にもこんな時間ですけど、今日は4月3日なんですよね。で、4月3日って言うと僕はね、あり美味しくない苦い思い出がありますけども、僕が去年、またこれもね、どっかのタイミングでちゃんと話せたら面白いんでしょうけど、6月くらいに、まあ、なんかまあ、自分の中で久しぶりにかなり好きな人がいまして、でまあ、その人の誕生日なんですよね。で、その1ヶ月後が僕の誕生日なんで、5月3日なんですけど。 なんかこう4月3日っていうとそれをちょっと思い出しちゃって、かつてのなんか苦い思い出をね思い出すんですけど、まあ、ようやく笑って話せるようになってきたのかなと思ってるんですけど、まあそんな4月3日ですっていうとこですね。いやーまあなんかね、いやだからね、まあ来月でもう27になりますけど、僕はまあ5月3日毎回ね、誕生日の日にはね、僕のまあ大親友にね、一緒に横浜に行ったりね、港未来に行ったりねしてますけどね、その日が楽しみなんですけど、まあ、今年はね毎年ね同じとこに座ってね、なんか同じ話をしたりねするんですけどね、なんか今年またいろんな話できるんじゃないかななんて思ってね、コロナがもう4年くらい4年は嘘か3年くらい続いてるので、最近はあんまりこうビアガーデンとかね行かなくなっちゃいましたけど、僕はあんまりビール得意じゃないんですけど、なんかまあ5月3日なんでね、またなんか面白いことできたらいいななんて思ってます。はい、以上です。はい、ということで今回もアウルコイン終わりにしていきたいと思います。なんだかんだちょっとね、今回の回で僕さっき最初クソ眠かったんですけど、なんか意外と眠くても話24分くらいなら紡げるなっていうことがちょっと分かってきました。嬉しいですね、これは大きな成長だと思っておりますけど、なんかだからやっぱりもうちょっとね、落語とか勉強したいですね。ずっと言ってるんですけどね、なかなかやれてないですけど、やっぱ落語の話し方、そしてリズムみたいな、僕もまだまだ勉強する余地があるなって思っております。またね、なんかこうきちんとした企画的な、トークの方がね、多分聞いてる側も聞きやすいと思うんで、まあ、そういう話もできたらいいなと思っておりますので、近々こうご期待ということでよろしくお願いいたします。あとはですね、まあ明日の蓄音機の方もですね、結構盛り上がってきてるんじゃないかなと思っております。今回のテーマはすごく面白くてですね、まあ又吉さんのね、百能さんからお借りしてきましたけど、信頼できる人とできない人の見分け方100個みたいなね、ところでリスナーさんからのトークテーマっていうのも募集したいと思ってもありますので、そちらの方ぜひぜひね、聞いてくれたらすごく嬉しいです。シンジ君がね、再生回数一つ伸びるだけで喜んでくれてるので、もう僕がそれだけで僕のやりがいなんでね、ぜひね聞いていただけたら嬉しいかななんて思っておりますので、こちら側のリスナーさんも、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はこれぐらいに終わりにしていきたいと思います。ではまたね、バイバーイ。